詩編の2編です。爪のように、奇数説を私がお読みしますので、偶数説を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の2編です。では1節から読みします。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ。最後読まなかったらちょっとね。詩編の2章、2編は、最初の1節から3節までっていうのは、神と、またその神の御子、またここで書いてある主に油注がれたもの、油注がれたものってのはつまりキリストって意味です。キリストっていうのは油注がれたものっていう意味です。油注がれたものっていうのは王でもあります。私の王を立てようっていうふうにも言ってますから、そのことを合わせて言うと、結局1節から3節までっていうのは神と主、また主に油注がれたもの、イエス・キリストに対して、この世は敵対してくるって言われてた、ここで言われてる通りです。でもそのご自分と、またご自分の御子、またイエス・キリスト、その、に対して敵対してくる人たちを神は笑うって。で、神からしたら別に恐れるものじゃないんですよ。大してその力のあるものでもないんですよ。神に敵対できるものは一人もいませんから。そしてその神に逆らう人たちに対して、裁きを行うよって。そしてその私の王を立てるって。つまりイエス・キリストですけど。で、9節に書いてあるように、あなたはその鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするって。そのイエス・キリストが立たれるんですよ。王として。王の王として。そして主の主として。で、神に敵対している人たちが、この世でもしかしたら栄えているように見えるかもしれません。でも必ず、神がその帳尻を合わすところが来るって。必ず。その裁きを言い渡す時が来るって。その時にイエス・キリストが立てられるって。7節に、あなたは私の子。今日私があなたを産んだと書いてあります。で、それは、使徒の、開けなくていいですからね。使徒の働きの13章の33節で引用されてるんですよ。で、それは、その詩編の第2編に、あなたは私の子。今日私があなたを産んだと書いてある通りです。何のことを言ってるかというと、神がイエス・キリストを蘇らせたということについて言ってます。一度その十字架にかかって死にますが、神はその死者の中からイエス・キリストを復活させたって。そのことに対して、今日、私はあなたを産んだって。そうやって言ってるって。イエス・キリストの、初臨、イエス・キリストが一番最初に来られた時っていうのは、その世を救いに来たんです。その恵みによって、その福音を伝えるために。そして十字架にかかって死なれて、そして復活されたんです。もう一度イエス・キリストが戻って来られると、聖書には書いてあります。その時には、神はまたイエス・キリストに敵対する者を裁き、 またこの地上で千年間治めるために来られるって聖書に書いてあります。で、その時には9節にあるように、神に敵対する人たちっていうのは裁かれるわけです。でも10節にある王たちを悟れって、地の裁き司たちを慎めって、これは教会を表します。イエス・キリストを信じる者たちは、キリストと共に王となって、また地を治めるって、そう書いてあります。別に偉くなるとかそういう話じゃないんですよ。キリストの下で、王の下で、それぞれその割り当てられるところを治めていくんですよ。愛を持って。12節、巫女に口づけを背負って、もう旧約聖書で言われてるんですよ。神の巫女が油注がれたもの、イエス、そのキリストとなって地上に使わされ、そして地上を治めるって。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。イエス・キリストのことを信じて、イエス・キリストに会って、その罪が許されて、自分ではなく、他の人でもなく、誰かのなんか言った言葉とか、自分のそのやってきたその経験とか、そういう体験とか、そういうのではなくて、イエス・キリストご自身に、身を避けるものは幸いだって。そしたらこの神の怒りを免れることができるからですよ。それが唯一の方法ですよ。私たちの唯一の希望ですよ。